イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
11月23日、今日は J リーグの日です。岩崎です。
グッドデザイン賞大賞はですね、ベノーバという、カジュアル管楽器だそうです。ちょっと弾いてみたいですね。あ、服かな、はい、池田です。
何なんですか結局。金管楽器でもなく服、
金管楽器、管楽器ですよね。ヤマハが作った、
はいはいはい、
はい、まあなんかサクソフォンみたいな感じなんですけど、はいはいはい、これ見るとなんか、
はい、写真ぜひ検索いただいて。
不思議な感じですよね。
そうですね、うん、機械的な。
そう、これがグッドデザイン大賞を取ったと。
取ったということで、ということ で
ね、
はい、
ね、もううなり君もきっと吹くんじゃないでしょうかということで体験の、
はい、
今回は岩崎さん、
はい、岩崎の方から2つイベントに先週参加してきましてですね、一つ目が、生活の楽しみ展という、まあ、先週 あのメディアカレンダーでも紹介させていただいたほぼ日さん、ほぼ日刊糸井新聞さんが作ってらっしゃるイベントと、もう一個、第2回ウェブメディアびっくりセールという、これはデイリーポータル Z というウェブメディアさんが運営している、両方ともですね、まあ、マーケットイベントというか、コミケみたい、コミケみたいって言っていいのかな、なんかいろんなお店が出店して、束になって一つのお祭りを奏でるみたいなものなんですけど、
はい、
で生活の楽しみ店というものについては、まあ、ほぼ日が作る5日間の商店街ということで、なんとあのその六本木ヒルズの隣にあるアリーナ、はいはい、テレビ朝日の目の前のところですね、
はいはい、
あのスペースを丸々借り切ったというか使って、いろんな、お店の展示をされていらっしゃるんですけど、
なんか壁でね、巨大迷路みたいに仕切ってね、
あれ面白いですよね、木で、
ま
あ、
ブースが出てて、
はい、
結構でも有名なお店もね、
そうなんですよ、
ですね、
結構なんか普通にあのそのお店だけでもなんか出せたら、なんていうんですか、行列ができるんじゃないかみたいなところがね、
そのほぼ日の、
はい、
作ってるものだけではなくて、
はい、
ほぼ日がこれはいいな、まあ、セレクトをした
お店が、そうですね、
連なってるような感じ、
今までのほぼ日でまあインタビューしてたりとか記事として取り上げているようなところが多かったりすると思うんですけど、そうなんか服もあったりメガネもあったりとか、まあ、身につけるものの他にも食べ物、なんか蜂蜜売ってたりとか、ケーキの元になるやつを売ってたりとかっていう、その、まあ、本当幅広く、あのなんかジャンルとしてはなんか着るつけるとか、なんだっけな、食べるとか、それぞれのジャンルに合わせて遊ぶ、飾る、暮らすとか、なんかいろんなジャンルのものを本当幅広く扱っていて、かつさっきおっしゃってた通り、どちらかというと質のいいものですよね、
うん、
値段とか関係なく高品質なものとか個性が出ているものみたいな、その作家の作り手の、思いがこもっているものみたいなものをちゃんと集めているようなもので、結構印象的だったのは、なんかいらっしゃる方々がなんていうんだろう、ほぼ日の世界観をやっぱ投影しているというか、僕前にこのメディア主催のイベントでフラッチェさんというところがやっている、まあ、インスタ映えするマーケットみたいなものの品川でのイベント行ったりとか、先々週か新羅さんっていう、カルチャーメディアがやってらっしゃる、カルチャーイベント、大文化祭みたいなニュータウンというイベント行ったりとかっていうのを行ってきたんですけど、なんかここまでこうほぼ日の世界観まんまの人たちがなんか溢れてるのって面白いなと思って、老若男女問わずなんですよ、幅広い年代、上の世代はもう多分70過ぎの人から若い世代20代とか、もしかしたら学生さんかなみたいな子たちもいたりするんですけど、なんとなくその自然な感じというのかな、オーガニックな感じというか、皆さんだから逆に僕は浮いたんですよ、僕はその空間に入ってキョロキョロしながらどこがあるか何かあるかなとかっていろいろ見てたんですけど、まあ浮く浮くで、皆さんちゃんと多分欲しいものを購入されてるんですけど、正直、あ、でも池田さんも行けましたよね、正直僕何も買わないで帰ってきちゃったんですよ。なんか買いました？
まあ、買わなかったですけど、はい、なんかあの買うとね、
はい、
オレンジ色の、
あ、そうですね、袋
バッグの中に、はい、まあ、入れてみんな帰るみたいな感じで、
あれ持ち帰れるやつだったんですか？
持ち帰…あ、違うのかな、
あれ俺店内だけだと思ってたんですけど、ショッピングカゴみたいなもんだ
から、いやなんかあのレジがね、はい、こう、はい、全部のお店にあるわけじゃなくて、
はい、
あのそれぞれあのなんか
ABCD
みたいな、ステッドみたいな、
はい、
だそこに結構並ばなきゃいけないみたいな、
ね、そうでしたね、
僕も行ったの平日にちょこっと行ったんですけど、はい、全然もうそんな余裕なんかないみたいな、
はい、
パンパンな感じだったんで、
うん、
ちょっとね変えなかったですけど、
形としては面白いし、なんかくくりというかその場所の作り方が、さっきおっしゃったように迷路というか、ちゃんとマップを見て、あ、ここにこれがあるんだって確認しないと見つからないような店がちょこちょこあったりとかして、
あれはねきっとあえて迷わせるように作ってたのかもしれないですね。
ここはあのほぼ日の学校の川野さんのその本屋さんに来たかったんですけど、なかなか見つからなくって、こう言ってこう言ったらあるんだみたいなことあったりとかして、そこら辺のまあ場所の作り方も面白いと思いましたし、あとあれですよね、なんか枠の裏側に実はあのボードゲームとかも見つけました。
あ、スゴロク屋、
そう、スゴロク屋さんとかもなんか本当裏側にあったりとかって、うん、あれも面白かったし、うん、あと糸井重里さん見ました？
僕の時はちょっとい
らっしゃったんですよ。
あ、そうですか。
で、皆さんそのほぼ日の方々はあのつなぎを着ているんですよね、
はいはい、
店員さんというかお店であのコーディネートしてくださる方は皆さん揃いの服を着てるっていうのもなかなか面白い。
灰色のね。
そうです、そうです。
ワーク、
あれちょっと欲しかったですよね。欲しかった
、あれが、
はい、いいなと思って。あの、ね、制服感とかそこら辺のなんか世界観を完全にいろんな本当個性あふれるお店があるにもかかわらず、ほぼ日ってフォーマットに収まると統一してそのあの展示会じゃないですけど、そのマーケットが成り立ってるっていうのにちょっと僕は感動して帰ってきたのがこの生活の楽しみ店というイベント、はい、でそれと比較してじゃないですけど、まあ、似たようなそのマーケットイベントということで第2回ウェブメディアびっくりセールっていうのにも行ってきまして、
はい、
これはまあデイリーポータル Z さんという、まあ、どちらかというと面白い系というか新しい切り口を提示してくれるようなあのウェブメディアさんが主催されている、2回目なんですね。今年の多分2月にやったのかな、1回目やって今回2回目で、いろんな有名なウェブメディア、それこそおもころさんとかバズフィードさんとか、エキレビさんとか、エキレビさんかとか、
エキサイトレビュー、
エキサイトレビューさんとか、あとアムさん、あの女性向けのね、うん、結構
恋愛、
そうですね、恋愛とかエロとかをやってらっしゃるところとかっていう、もうあとトカナとかね、ネトラボとか、カドカワスキーとかロケットニュースとか、もうそうそうたる、顔ぶれのウェブメディアの、編集部の方々がご自身のそれこそ同人誌じゃないですけど、そこの場所でしか頒布しないようなあのものを作って販売したりとか、あとよくわかんない石売ったりとか、本当に何でも売れる水素水の水割りとか売ってたりとかしましたね。とかあの幅広くなんか自分たちの編集部とか自分たちのところで作ったものとか、意味付けをしたものを販売していて、それがねすごいあんまり広い空間じゃなかったんですよね。会場がですね、大田区産業プラザピオっていう蒲田、京急蒲田駅からすぐ目の前にある、まあ、公共施設ですよね。公共の設備のところで1個ホール借り切って、50メディアぐらいですかね、集まっているところに50メディア、まあ参加していらっしゃる方が個人のライターの方とかブロガーの方もいらっしゃったので、まあ50ブースぐらいがひしめき合ってるところにわんさか人が来て、なんか人気があるところは本当すぐに完売し、すぐに用意した冊子が完売してしまったりとかっていう感じの空間、すごく何ですかね、密集してるからこそいいというか、僕はその何だろう、一通り見終わって、まあ、なんか目ぼしいものをいくつか買わせてもらったりとかして終わった後に、なんとなくその空間として人が詰まっていて、なんかこうすぐに動けないんですよ。キュッキュッてこうこの場所この店見て店見て見てみたいな、すぐに動けるんじゃなくって、ゆっくりとこう人がひしみき合ってるので見なきゃいけなくて、だからそうするとこうゆっくり歩いてるとその脇のものとかにどんどん目がいって、なんかもともと興味がなかったお店とか興味が ないジャンルのものとかっていうのにも目がいって、なんとなくその時間の使い方でここで買おうかなって思っちゃう。その興味がないものに目が行くようにするとか、買わなくていいものを買っちゃうっていう心理を作るにあたって、コミケスタイルじゃないですけど、その密集したそのマーケットの空間を作るっていうのは効果的なんだなっていうことを改めて感じさせていただいたっていう感じ。だからコミケとかも多分目当てのものはもともとあるんだけど、その間で多分ついつい興味なかったけど手が伸びてしまうものとかあるんだろうなっていうことを感じたという、そんな2つのマーケットイベントに参加しての感想ですけど、ウェブメディアびっくりセールはいかなかったですか？
僕ね初回は行ったんですよ。
あ、行ったんですか。うん、
その時はウェブメディアの5社6社ぐらいの編集長みたいな人が、あの喋るみたいなイベントも、
あったのかな。あ、今回もトークイベントでライターのヨッピーさんとかプチキさんとか、なんか有名な方々、ヤギヌメさんとか、
だからなんかまあ、あのほぼ日もそうですけど、あのなかなかそのヤフートピックさで見てると、そのウェブオリジナルの記事ってあんまりあるような気が しないんだけど、
気づかないっていうのもありますね。
実はウェブオリジナルで、あのまあなんていうか地道に記事を作ってらっしゃるメディアがあって、でそれはまああのメジャーのところだとほぼ日だったりするんですけど、まあ、さっきのエキサイトレビューとか、まあ、ポータル Z とかも、
そうですね、
まあ、ちょっと柔らかめっていうか面白系のものも多いんですけど、まあ、そういう、自前で記事をちゃんと作る、でそこにライターも、まあ、ある意味そのちゃんと名前を出してやってる人も多いような、
ありますね、
そういうそのウェブだけど、ちゃんとライティングの人たちを育てて、ちゃんと文化を作っていこうみたいな、
そうですね、
そういう姿勢がまああったりするん で、でまあそれに結果として応えてる人たちっていうか、だから実のところね、リアルな雑誌とかはファンって本当はいるんですよね、いるけどなかなかそういうことを形にすることがなかなかないけど、ファンイベントとか、まあ、それはあの雑誌だけじゃなくてラジオとかね、あの投稿する人、わざわざハガキ書く人っていうのも結構やっぱその熱いものもあるし、本だってねランキングとか取るのにあのハガキがまだ届いたりもするし、こういうウェブメディアで、あのウェブメディアなんだけどリアルな場所があるって、本当にその今岩崎さんが言ったみたいに、ネットって見たいものしか見えないけど、見たくないものも目に入っちゃうっていう意味で言うと、その応募日のやつも、びっくり市も、こう雑然としてるがゆえに、その新しい出会いとか、体がこう不用意にねじ曲げられる感じとか、見たくないけど、見ちゃったら、なんかその売ってある石が気になっちゃったみたいなこととかきっとあるのかなと思うんで、なんかそういう意味ではそのメディアらしい姿がリアルに行くことで、まあ普段の活動とは別だけど、リアルのところに行くとこうよりね見えてくるっていうか、でそれなかなか面白いですよね。
そうですね、今回もなんかブラジルが見える穴ってのがあって、なんかどうしたってこう嫌顔にも引き寄せられるんですよ。だからそういうのを作ってるメディアはどういうことなんだろうって気になったりとか、全身赤んどりの人がいてこの人はどういうメディアなんだろうって気になったりとか、いろいろそういう要素もあったりするんで。
ただ匂いはすごいよね。
匂い
大衆って意味なんで、そのほぼ日のイベントも僕ちらっと見て思ったんですけど、そのらしさっていうか、そのさっき言ってたどういうお客さんかっていうイメージとか、びっくり市の方も、その客のなんていうか 熱、熱の持ち方っていうか、あの色が濃すぎるっていう か、だから全く知らない人にとっては結構びっくりするっていうか、
そうですね、
ちょっとあの本人は気がつかないけど、見られてると、キャラクターがみんなあるよね。あ、そういうの好きな人たちね的な括りはちょっとあると思うね、まあ、それが面白いってもある。
そういう意味ではそうですね、ウェブメディアビッグセール本当それぞれ個性が濃い、おもころとか、ロケットニュースとかそれぞれにファンがついてるんで、そういう意味でなんか幅広いチャーハメる感じかもしれないですけど、確かにそれぞれのファンの独特の匂いはある気がします。そこら辺を触れてみて、ようやくだからおもころとか意外と若い女の子の、意外とじゃないのか、若い女の子のファンとか多いんですよ。キラキラしてる感じの子とかが多かったりとかっていうのを見れるっていう意味でも、そのファンを実際に目にする機会って僕たちないですけど、ウェブメディアとかの、
そうですね、
それを目にするっていう意味でもすごく面白い回だなと思って、だからどんどんウェブメディアとかメディアの方々はそういう主催のイベントをやっていただきたいなと。
そうね、はい、ファンと交流するイベントは、ぜひやってもらいたい、
はい、ぜひ僕もいろいろ見てみたいなと思いますので、そんなことを感じた、岩崎の体験の種でございました、ありがとうございました。
ありがとうございました。